中学生の頃から未だに思い続けていることがあります。夢です。ある意味日常生活の夢です。手帳を使いこなせる男に、大人になりたい。西暦2015年1月27日火曜日の、夜23時39分くらい収録を、おはようございます、ケクノでございます。ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、手帳ね、中学校の時に生徒手帳っていうものをもらって、で、まあ、生徒手帳っていうものの存在ぐらいは漫画とかドラマとかで知ってたんですよね。で、自分の身分証明みたいなものになるんだな、みたいなことは分かってたんですけど、本当に中身が手帳になってたら、やっぱり、なんだろう、中学生になりたての僕の硬い頭ではですね、生徒手帳っていうぐらいだから手帳なんだと。なんかいろいろ書き込めるんだ、なんて思って書き込みスペースとかもあったんだけど、ちっちゃいよね、生徒手帳ってね。だから、なんか明日、何の授業があって、宿題があるとか、教科書ノートワーク持ってくるとか、そういうのを書き込むツールとしてはあんまり役に立たずに、いろんな手帳を使ってたんですけど、なんか、こう、実はですね、今年用の手帳を2つ買ったんで、ちょっと今回はその話をしたいと思います。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、皆さん手帳使ってますか？手帳はですね、僕は去年まで使ってなかったんですよね。で、使わずに済んだ理由は、まあ、大学、なんていうの、正直ね、なくていいんだよね。なんか、いついつなんかがありますよっていうのは大体覚えてるか、直前になったら誰かに言われて、あ、そういやそうだねで大体対応ができてたので、手帳はなくてよかったんですよ。で、アルバイトのシフトとかも塾の授業は割と不定期なので、個別指導なのでね、不定期なので、シフト表を見たらもうそれでわかるから、シフト表をクリアファイルの中に入れて、大学の時とかね、講義資料と合わせてそういうファイルを作っておけばもう OK だったんですよね。だから何も困ることなかったんですよね。まあ強いて言うんだったら、大学の2年生ぐらいからは iCloud のカレンダーのやつが結構主流という、僕の中で主流になってたんで、 iPad でデータ入れたら Mac の方にも反映されたりとか、 Mac で入れたものが iPad に反映されたりとかしてたから、だからいわゆるスケジュール管理っていう意味ではカレンダーだけで十分だったんですけど、やっぱりね、書き込みをするもの、正直僕には必要ないんですよね、未だに。で、それを無理に紙の方にシフト、やっぱりね、しようと思って、ちょっといいもの買おうみたいな感じで、A4 サイズのですね、ルーズリーフみたいなやつを買って、A4 サイズだから結構でかいのね。そもそもいっぱい物を書くっていう、そのちょっとね、ノートを持ち歩きたいなと思って、そもそもは。で、それについでにカレンダーとか1週間のスケジュール帳みたいなルーズリーフをちょっと抱き合わせで入れるみたいな感じになったっていうだけなんですよね。とりあえずそういう感じで、スケジュール帳みたいなもの、 を買ったりとかしました。それが1点目で、もう1個はですね、こんなのを買ってみたんです。多分皆さん今もうねネットとかスマホでねすぐ調べてくれるのかもしれませんけど、今ツイキャスやってて、ツイキャスの方は動画、あそっか、ツイキャスも今あれか、映像の方は閉まってるのか、今ちょっと映像つけるか。朝活手帳っていうものを買ったんですよ。朝活手帳で、朝活手帳って何かっていうと、朝活手、あごめんね、今ちょっと変なタイムラグがあったけど、朝活手帳とは何かというとですね、池田千恵さんという方がいらっしゃって、で、その方何、うわ失礼、ちょっとツイキャスの方でちょっとミスがありました、失礼しました。池田千恵さんっていう方がいらっしゃるんですけど、朝4時起きで全てがうまく回り出すっていう、僕が大学1年生の時に読んだ早起き本でかなりインパクト強かったんですよね。でこの本ね、気にしてんの僕だけなのかなって思ったら結構有名な本だったみたいで、まあ個人的にはやっぱベストセラーなんですよね。でそれでまあそこそこ有名だったんだっていうのを最近知ったぐらいにしてさ、うん、で、朝活、その朝4時起きをしてさあ何をしようかみたいな感じの手帳なんですよね。でそれでこれ結構ね、僕の自己啓発のその自己啓発関係の関係としては結構、ごめんなんて言いたいか分かんないんだけど、自己啓発関係のニュアンスとしては非常にいいものなんですよ、この朝活手帳池田千恵さんの、今ツイキャスの方では動画の方で朝活手帳って出してますけど、これがすごくいいのはですね、こんな感じで、まあポッドキャストの方では全く分かんないと思うけど、今週のテーマっていうのを書く場所があったりとか、今週のなんていうの、やりかけプロジェクトとか、将来やりたいけどまだ手つかずのことみたいなのを毎週毎週書くやつがあったりとか、朝活なのでスケジュールとして書くのは実は時間はですね、朝4時から朝9時までのこの、9時までの範囲しか書くことがないんですよね。で一応下の方にちょっとタラッとだけアフターナインリストっていうのがちょっとおまけであるぐらいで、基本は朝4時起きをして9時までのこの、要は一般的な始業ですよね、仕事開始になるこの4時から9時、4時9時の間に何をできるかっていうこの、1,2,3,4,5 時間の活動をまあ充実したものにできるのかっていうところをやるための手帳になります。でこれで、毎日起床時間を記録して早起きして何をするのかみたいなところとかをもともと計画してちゃんと目覚めてそれを実行するみたいな感じで、極めてこう自己啓発のその朝4時起きで全てがうまく回り出すの理論にのっとった、手帳になるかなと思いまして、これで、実行しますと、池田千恵さんの力を借りてちょっとでも早起き習慣つけたいなと思いまして、人よりね早起きに関しては結構熱心だと思うよ。早起きできてるかどうかじゃなくて、早起きをしようっていうことに対するお金のかけ方に関しては結構頑張ってるつもりなんですけどね。まあ早起きして何すんのかっていうところですけどね、まあその日のなんか朝のなんか仕事の準備だったりとかするんですけど、正直ここ最近も、ただね早起きするっていう上で非常にありがたかったのが、幸か不幸かほら入院したじゃない、あれがすごくありがたかったね。病院の起床時間分かってます皆さん、まあさすがに5時とか4時ってことはないけど6時ね。で朝6時に急に電気つけられて目覚めるっていう習慣つけると、まず6時には最低起きれるんですよね。でちょっと努力すれば5時ぐらいには起きれるんですよね。でもうちょっと頑張ると4時半ぐらいに起きれるんですけど、4時半に綺麗に目覚ます習慣を つけるためにはですね、相当早く寝ないといけないんですよね。で、正直僕の今の労働状況上はかなりきついんですよね。9時に、塾の一番最後の授業が終わって、で、お家帰ってくるのが9時半だったり、今雪道がひどいんで、10時ぐらいになって、そっから晩ご飯をちょっと食べてお風呂入ってなんてやってたら11時ぐらいで、そっからちょっとなんかこう明日何しようかとか明日の準備しなきゃみたいなのガヤガヤしたらもう12時日過ぎますよね。でそれで4時半起きだと1日に睡眠時間が4時間とか日によっては3時間弱みたいなことになっちゃうから、それはちょっと違うでしょうみたいな感じで、最近4時台で起きてることはまず絶対ないですね。5時台、うん、遅いと6時台になっちゃうけど、うん、だからね、まずこの労働環境というか、僕の仕事のリズムっていうものがそもそも変わらない限りは、朝4時起きは睡眠時間の確保をしていくっていうところでもちょっときついのかなっていう気がしますね。ということで、前回ね、756回目で、2015年全体の僕のテーマっていうのが、人生のね、この1年間全体のテーマがアウトプットなんだと。インプットした知識を積極的に実践していく。テーマはアウトプットだけど、もちろんインプットもしますが、インプットだけじゃなくてアウトプットに焦点を置くんだっていうところで、ポッドキャストを配信するだとか、メルマガやるんだとか、っていう話だとか、なんかもうちょっと自己啓発の流れに乗ってみたいな。この2年間、2013年、僕が大学4年の時とか、この2014年のこの1年間、社会人1年目の人として過ごしたこの1年間もそうなんだけど、自己啓発関係のものに良くも悪くもすごくこう影響を受けたというか、インプットしまくったと僕は思っているので、今まで以上にかなり、だからそれを、インプットしたものをアウトプットというか実行に移すとともに、自分なりのメソッドみたいなものをちょっと見つけて、俺はこれが分かりやすいとかやりやすいみたいなことを皆さんの元にね伝えることができて、ポッドキャストの質自体も上げていきたい、ような気がしますよ。とりあえず、まず最初はもうこれですよね。朝活手帳ですよね。朝活手帳でとりあえずクオリティをね、自分の人生のクオリティを上げていこうみたいな、高い高い、素敵なモチベーションなような気がしますけど、はい。で、まあそんな目標があるからいろいろアウトプットしていきたいなんていうことなんだけど、例えば多分ね、問題をそのいや問題を掲示するのは絶対アウトなんだろうけど、センター試験のなんか解説みたいなものを僕がポッドキャスト上でやるとどうなるんだろうとかね、この前ねセンター試験ありましたから、みたいなこともちょっと頭の中で、考えてます。ケクステで長文読解まではやらないかもしれないけれども、第2問の問題ぐらいまでのセンター試験の英語のね、第1問の発音アクセント、第2問の4択の文法と並び替えと、あと神経校の問題、まあ2014年の本試じゃなくて追試から始まってた神経校の問題があって、でそれが今年の本試も出たんですけど、まあぜひセンター試験、まだ皆さん受験関係とね全然接点のない人は解いてないと思いますけど、自分の得意な科目ぐらいちょっとネットで落としてみて、目通してみてはいかがでしょうか。ああ全然解けないみたいな、いや案外解けるみたいなのもあるかもしれませんけど、ちょっとね久しぶりに入試問題とか見てみると面白いかもしれませんよ。うん、解説ってねやっぱり人によって結構味が違って、僕も塾の自分の授業とか録音したりとかしてたまに聞きますけど、なんか自分が思ってるよりも分かりにくかったり、なんか印象付けたかったポイントがずれそうな言い方してたりとかして、やっぱりね自分の教え方とかって録音してみないと分かんないなみたいな、感じでしたね。はい、とりあえず、今日はこれで時間も来たんで以上にします。まとまりがないな。